で再婚相手の弟の息子が、はい、新城啓太です。海んち坊やですね、うん、だからお兄ちゃんお兄ちゃん言ってくるんですよ。はい、以上うんですね。ということで、じゃあやっていきましょう。おはようございます、おはようございます、おはようございます。はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング坊やがワクワクして生きようをテーマに、親業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は5月15日の金曜日ですね。いやー、朝からのランニング気持ちよかったですが、日の出早いね。今日ね、起きたん3時40分何時だったっけな、いやそうですね、3時半、3時28分に目覚ましかけてました。3時半に起きて、でまあまあちょっと、目覚ましながらラジオ体操して、4時から走り始めて、でまあ1時間ですね。で5時過ぎに帰ってきて、でそこから、まあ、まあシャワー浴びるほどでも、まあ、軽くジョグやったんでね、うん、ちょっと体拭いて、ほんで、着替えて荷物整えて準備して、はい、もうバッチリ、今日ね、ちょっと早めに、いつもより15分早めにですね、朝活ライブを始めたんですけど、6時過ぎにはですね家出ようと思っているので、今日ちょっと僕のまあ連れの家っていうかね、遊びに行こうと思って、福岡で毎年ね5月に集まろうっていうことをやっているので、ちょっとそれで出かけてこようかなと思っておりますね。だからもうね、日上がってましたよ。すがすがしい気持ちいいですね。この5月の気候が年中続いてほしいわ。あ、しかも今日5月15日ですよね。葵祭りの日じゃないですか。京都三大祭りご存知ですか皆さん。一番有名な祇園祭りでしょね。え、こんちきちんの祇園祭り7月は皆さんお越しください。めちゃめちゃ暑い時期ですけど、葵祭り、4月15日にあって、え、今日が僕の弟の誕生日です。おめでとう。うわ素晴らしい。え、今日が葵祭りの日じゃないですか。もうあるんですよね。そんで、まあ、祇園祭り、一番有名ですね。八坂神社の祭り。で、11月かなに、時代祭り。うん。時代祭りは、どうだったっけな、鎌倉時代からとか、平安時代から、いや、昔、この時代に沿って、行列ができるっていうね、馬に乗って、こう、歩かはる様をこう見たりっていう。ね、ごめんなさいね、京都の人間やったら、もうちょっとその辺詳しく説明できるよってことなんですけど、まあこの三大祭りちょっと見に来てください皆さん。本当この春夏秋とね、うん、あるので、そういう時も観光の時期やったりしますんで、また京都の魅力をね、うん、務める観光大使としてはですね、自称ですよ、自称ね、うん、魅力を伝えていかん、あ、京都検定3級ですから僕一応消防に入る時に京都のこと知っとかなあかんな思って、京都検定なる検定がまあありまして、その3級持ってるんで、もう何でも聞いてください。もうそれは、はい、3級が生きがるなんつってね、大丈夫です。気持ちの問題です。京都好きなんです、そうなんですね、僕の弟の誕生日です。で、ハピコさんだ、おはようございます。ツーリングかっこいいハピコさんだ、あざます。いろいろね、なんかね、またグルメの話とかね、なんかやっていけたらいいですね。昨日自分で放送して、シュークリームうまそう、オカレモンさんがコメントしてくださってたから、美味しいですよね、シュークリーム食べたくなりましたっていうコメントを見て食べたくなっちゃって、また自分でね、夕方にね、買っちゃいましたね昨日ちょっと金融機関さんにちょっと訪問して、で金賞契約やってきたんですよ。で18日かな、次のまた週明けの月曜日に引き渡しなんで、なんかやっぱほら金賞契約って、まあそんな大したね、相手さんがやはるわけではないので、粛々と進むもんではあるんですけど、一応こうスーツちょっとね、まあ、ジャケットですけど、まあ、T シャツにジャケット羽織るぐらいとかのもんですけど、まあいつもよりちゃんとしていくじゃないですか。で終わるとなんかね、一仕事終えた感出ちゃうっていう、うん、ご褒美やっつってシュークリーム食っちゃいました、ごめんなさい何なんでしょうね、自分にご褒美ってすっげえさじ加減、もう自分で舵切れるっていう、まあ、でも選択を自分でできるという幸せもあるんでしょうな、これは。人にもらうのも嬉しいですよ。僕だいたい家帰ってきてまずやること、まあ手洗いうがいは普通にまあやるとして、その次にやることって言ったら、一旦冷蔵庫開ける、一旦開けて舐め回すように見る、あれシュークリームあるやんみたい、あとなんでしょうね、チーズとか結構、あなんか新しいやつ、なんか フルーツのチーズあるやんとか、いぶりがっこチーズとかね、最近ねテンション上がってね、ちょっとこれで夜飲もうや とかね。いろいろあるんですよ。はい、その一回見るっていうのはもう小学校の時からの癖です。どうですか皆さん。お行儀は良くないですね。あ、僕もうたまに本当これ、本当これは悪いなって思うんですけど、人ん家行った時にも冷蔵庫開けちゃうことある。いや、ほんまごめんなさい。ほんまに。親しい人ですよ。うん。うん。開けなさんな言われたこと一回ありますけどね。うん、その人ん家来ていきなりって。うん、ちょ、いや、普段何の暮らししてんのか、ちょっと気になるやんみたいな。大学の時の連れとかね、ぐらいやったらまあ見たりするじゃないですか。僕の憧れはやっぱし親戚エヴァンゲリオンの桂木美里さんですよね。バカーンってもう缶ビールずらーみたいな、潔いよみたいな、食事なしビール飲みみたいな、かっこいい、あんな女性に憧れ、うん、はい、どうでもいいトークでしょ前段トーク。はい、もう今日はもう自由に喋ってますよ。もうバックはもう父と兄のスリーショットですよ。いやー、でもほんまに喜んでましたね。この間東京行ってね、相撲も見てきましたし、これはあれですよ、もうね、浅草寺って書いてますね。うん、雷もんね、やっぱ人もすごいですけど、ここになんかまあ東京親父と行くこと自体僕初めてでしたし、でそこで兄貴と会えたことも嬉しかったでね。いろんなとこ行かなあかんなって思ったし、なんかこういうきっかけでもってね、親父もね、いや、ほんまにメイドの土産できたわとか言うとったけど、いやいや、早い早い早い、もっとこうやっていろんなとこ行ったりとか、美味しい飯食えたりするわけやから、だからもう毎日のウォーキングとかも頑張っていこうぜっつって、うん、なんかそういうのを思うきっかけになってくれたら嬉しいなって思いましたね。はい、大和ゆきさん、おはようございます。じゃあ今日もやっていきましょう。ということで、本日の本題はモラルってなんだろう、自分はどういった生き方がしたいのかなっていうことについてね、はい、ざっくり話していこうかなって思っております。はい、小江戸バラトさんもおはようございます。今日はちょっと早めの朝活ライブをやっております。14名の方がこう聞いてくださって、はい、じゃあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来週ですか、もう早いな、5月23日の土曜日ですね。三重の方ではちょっと山見くんがね、ファシリテーターを務める、そんな勉強会もあるというふうには聞いてますよ。風の噂では聞いてますけどね、行きたかったな、うん、だけどちょっと僕はこっちで梅田の方でですね、そんなイベントがあります。これもお誘いをいただきまして3年目になりますね。毎年ここで出展してるんですけど、オーナーズスタイルさんの梅田大屋さんフェスタというものが開催されますね。梅田梅北です、うん、にある、ツインタワーのサウスホール、はい、というところがありまして、よければ大屋さんフェスタ梅田で調べていただいたら出るんですけど、僕は12時15分から30分ぐらいかな、お昼のちょうどみんなランチで抜けるやんっていうタイミング、若手はそこに入れられるのかな。いろんな親の会があって、やっぱり重鎮の方々たくさんいらっしゃいますから、いい時間帯入られる若手が真昼にポンってこう入るんで、皆さんよかったら来てください。冷やかしでもいいです。おにぎり食うといてもらっていいですから、その席でね、お弁当食べていきましょう。いろいろ出店してますからね、この時期の土曜日とか梅田の方はいろんなイベントやってたりしますから、家族で遊びに来られたついでに、ちょっと12時15分からの、ね、バーニングの会だけはもう子供連れてわーわーキャーキャー泣いてても騒いでもその辺走り回ってても全然いいですわ。僕はもうなんかもうそのお子さんがいたらもうギュッてこう抱きしめて抱っこしながら喋りますから、はい、来てください、冷やかしに来てくださいっていうことです。ブース出店のね、横に座りながら、もう雑談わーってやるでもいいですし、はい、そんな一日僕はおりますんで、よかったら来てくださいという宣伝でございます。無料です。はい。で、来月ですね、6月13日の土曜日、しょっぱなを務めるのは、やまるし。やったぜ。やったぜ。石場に盛り上げてくれるぜ。やってくれます。1年以内にね、一等物を購入した方々の4人の知見を集結したという、そんな勉強会でございます。やっぱり初動から結構申し込みをいただいてますね。いや、皆さん求めてるんだろうなって思って、だって一番勉強なるもの、本当に。うん、これもしかしたらね、これね、伝説の山るくんとまた前の漫才みたいなあるんかな、わかんないな、どうなんでしょうね。盛り上げていきましょう。最初ですからね、温めていくんです。前座なんですよ。前座って言ったらちょっと失礼か。いやいや、でも温めるにはもうあなたしかいないなと思ったんで、ちょっとトップバッターでございますわ。あとね、これ本番ないないの話あれなんですけど、3月29日に行われ、おや、噛んじゃった、大事なところ。3月29日に行われました、サブカルは世界を救うラジオの公開収録の動画がついに完成した。やったぜ。はい、 今日にはちょっと山るくんのやつを公開しようかなっていうふうに思ってますし、また、数日後にはですね、僕が喋ったそのサブカル回も公開しますので、うん、ご期待くださいませ。あ、これこれ一般公開ありかな。あ、します、します、あ、やります、よかったら見てください。はい、ということと、あとなんかあったっけな。あ、まあ6月13日のやつは皆さん本当に現地来てくださいね。大阪です、心斎橋だったかな、今回は確か新大阪ではなくて、の会場借りてますし、詳細は概要欄の一番上に貼っておりますので、よろしければそちらの方ご覧ください。残り3名の方もですね、当日までに僕ちゃんとアピールしていきますので、ご期待くださいませ。トップバッターは山田くんです。はい、そんなところでしょうか。また7月以降の勉強会のことについてはですね、お話をしていきますので、よろしくお願いします。はい、では本題入っていきましょう。どんな世界で生きていきたいかって大事やなーって思ったんですけど、この間ね、先週かな、物草大屋さんに登壇いただきました。僕その勉強会でですね、お話、毎月ね、こうやって1回はやってたら必ずね、何人ものこう方が、会員さんがね、集まってくださって、いつも本当この土日のね、時間にわざわざ足を運んでくださるらありがたいなって思うわけなんですけど、物草小屋さんとも本当に長いお付き合いさせていただいてまして、差し飲みとかもね、一緒に行って、いろんなこう話をしたりするわけですよ。結構この不動産のお話以外のことね、人生観だったりとか、お子さんがもうね、すでにお二人成人されているから、ちょっと今後どうしていこうかみたいな話もしたりするわけなんですけど、なんかそういうのをこう言いながらね、お酒をこうちびちびいけるのがもう楽しかったりするわけですけど、本当人生の先輩ではあるんですよ。で、この間その二次会というような立て付けでもって、グループコンサルっていう形をちょっと取ったんですよね。で、その時にこういろいろ皆さんがこんなことを取り組んでいるとか、それこそこう一棟物件購入するにあたって、まず入り口としてどんな融資があるんですかとか、ね、それが個人がいいのか法人がいいのかっていうこう議論があったりとかもするんですけど、そういう話をしてる中でですね、大体いつもこのグループコンサルっていうとみんなの知識を集結しようでこう話したりするんですけど、その時にですね、大体何でしょう、経験者というよりかは、僕が10年ぐらいやってますけど、この10年とかよりも少し歴が浅い方だったりとかの参加が多いので、どうしたってこう皆さんがお話ししていて、最終なんか僕の意見でまとめるみたいな流れになっちゃいがちなんですよね。ただ前回はその物草さんもいらっしゃったので、僕が僕なりのこう意見をこう言って、こうこうこう思うんですけどねっていう話をすると、いや谷さんそれは違うよってこうなったりあったんですよ、言ってくださったんですよ。具体的に一個言うと、例えばその保証協会付きの融資をこうね、活用するっていうのも手だと思いますよっていう中で、今だったらね、その石油の輸入がかなり制限されている中で、資材の高騰とかね、設備費用とかで、ナフサが止まってる石油関連の塗料とかね、シンナー関係とかね、全部内装とかにも影響してくるっていうのもあって、そういった売り上げがちょっとまた下がってくるところに対しての支援としての4号認定っていうものがあってですね、要は売上が下がっていくところを支援しましょうっていうような商品というか、こういう金融商品というかね、融資制度がまた出てきてるんですよね。だからそういうのをこう活用するという考え方もあっていいよと。一般枠があって、こういう特別枠っていうのがあるので、特別枠っていうところから優先的に使うと、いざという時にはその一般枠っていうのはあるし、でこの特別枠っていうのは金利の優遇とかもあるので、優先的に使えるんだったら使った方がいいのかなみたいなこう話をした時に、いや売上は上げていくのがベースであって、で売上を下がることが前提のそういった商品を進めるのは違うんじゃないかなとかね、おっしゃっていただいて、いや確かにと、これからね上げていこうっていう方がそれを考えるのは違うなと思ったんですよ。すでにね、ずっと事業を継続されていて、で本当に不動産賃貸業ではなくて、その自分がやってる、なんでしょうね、リフォーム業とか、そういうところでどうしたっても下がらざるを得ない。飲食とかもね、コロナで直撃をしたんで、もう絶対下がっちゃうわけじゃないですか。それはもう自分の努力以下に関わらずっていう。だったら活用したらいいけど、それ意図的にちょっと鉛筆なめなめみたいな、その嫌な言葉もあったりしますけど、で、やれちゃうよみたいなことを、会の代表やってる僕自身が言うのは、それは違うんじゃないか。いや、確かにその通りやなって思ったんですよね。で、こういうことはやっぱりズバッと言ってくださる方の存在っていうのはありがたいなと。過去に一回それで苦い経験したことは一旦置いといてね。置いといて。でも常々思うわけです。それは。
それはだってもうイエスマンばっかりじゃダメじゃないですか。ダメになっちゃうじゃないですか。なんかチヤホヤされてた。もうそれは常にあかんでやお前って言うてるあの裏バーニングは僕はもう肩口には いてるつもりなんですよね。スタンドぐらいの一貫でスタープラチナぐらいのところにこういてるんですけど、ごめんなさい、そんな持ち込んじゃって。うん。なんですけど、言ってくださる存在はありがたいなって思っていて、でね、こういうのってやっぱりその大家の会とかでも色出るじゃないですか。モラルって大事やなって思うわけですよ。いろんな会がありますと。特にこう資金調達とかの話になったらすっごいグレーな話とか飛び出したりすることあるでしょ。いろいろもう何はとは言わないですよ。こういうやり方やったらお金作れるよみたいな形だったり、結構スレスレやなみたいな話やったりとかで、こういう風にして、で実はこういう風に金融機関さんには言うとくけど、実際のところはこうだから、お金が後からこういう風な経路で戻ってきて、うんぬかぬみたいなことがあったりもするじゃないですか。うん、っていうね。いや、もちろんそれはリスクをこうちゃんと理解した上での、まあ、リターンという言い方というのか、まあ、取れるべき自分が許容できるリスクを持ってそのリターンを求めていくということはあっていいと思う、選択肢として。うん、ただやっぱそういう世界観、どっちの世界が好きなんかなで選ぶっていうのも僕は大事なのかなって思うんですよね。なんか僕の基準、それこそ物草さんの僕アウトプットの時にも言いましたけど、どっちの姿が子供たちに背中を見せられるかなっていう基準ってすげえ大事にしたいなって思うわけなんですよ。うん、こういう風にしたらこういう得があるかもしれないけど、それって胸張って子供に言えるって思った時に、あ、なんかちゃんとそれをね、いや僕らがやってることはずっと子供たちに胸張っていけるよって言える僕は会を作りたいって思っているし、でそんな生き方をしたい、生き様を見せたいなって思うので、だからたまにね、もちろん踏み外すこととかちょっとそれちゃうことあるけど、その時にあちゃうよ、うん、バーニングさんが行きたい道はそっちなんだったらこっち取った方がいいんじゃない、あ確かにって僕は思うと思うので、なんかそういうことをね、ズバッと言ってくださったら嬉しいなって思ったわけですよ。最後締めの時にちょっともう一個だけエピソード話させてもらいたいんですけど、うちの長男くんがね、まあ小学校4年生なんですけど、まあ英語の塾に通ってるんですけど、英語の、まあ、今4級を持ってるんですよ。で次英検の3級をちょっと取りに行こうってことで6月受験を考えてたんですよね。で申し込んでもらったんですが、ちょっと塾の先生の手違いで、まあ、この年代の子は4級受ける子が多いから誤って4級の枠を確保してたと。でいざもう締め切りが終わっちゃってから整理をしていると、バーニングさんのところの長男くんは3級の枠やったってことで、まあ結論ちょっとその塾側の不備によって申し込みができてなかったっていうことになったんですよ。で昨日妻がね電話とかでこういろいろ話をしてて、いやちょっと一旦もうそれは模擬試験みたいな形で受けていただいて、で要は内緒にしてですよ、子供に対してね。うん、でまあ成績が合格ラインが取れてれば、まあ本人には伝えた上で、何でしょうね、まあまあこういろいろこうやり取りをしててですね、まあ今彼はすごい頑張っていると、モチベーション上がっているから、だから申し込めてなかったっていう形は伝えないように、なんかうまく仲良くできないですかねっていう提案を受けたんですよ。で僕はまあそういうやり方でも別にいいんじゃないってなったんですけど、妻は妻でやっぱりでもなんか心苦しいわってなってたんですよね。なんか嘘をつくというか、なんかまあ優しい嘘もあるじゃないですか、本人のためを思ってって。で、それを言ってもちゃんと本人理解してくれると思うんですよ。こういう事情があったからできてなかったんだけど、君の今のモチベーションを下げないためにこういう風な処置を取ったんだよっていうこととか、うん、でも、まあ、結果ね2人で話をしたんですけど、全部ちゃんと伝えようって言ったんですよね。うん、いや彼はちゃんと自分で考えて努力できる子やから、彼の自主性に任せてみよう、でこうで今回申し訳なかったと、で申し込みができてなかった、でもちゃんとそれと同じような試験を塾側がこう準備してくれるから、それちゃんと受けて、で合格ライン達成してたらまた10月には試験があるから、それに向けてまた頑張れるやんと、うん、いうことをちゃんと説明をしてね、語学のまあ試験なんで、それ資格を取れたからよしではないから、やっぱりそこの通過点じゃないですか。うん、だから僕は別にその資格試験で合格をすることが目的じゃなくて、その過程の方が大事な試験やから、それをちゃんと本人の意思でやれることの方が大事やし、ちゃんと伝えていった方がいいよねって2人でこう話した結論になって、でそれを塾の先生に言ったら、分かりましたということで、本人にはちゃんと私の方から説明しますっていうことで、女性のね先生やったんですけど、結果長男帰ってきたらね、まあ泣きながらなんかすごい
話してくれてたって言ってて、いやなんか嬉しいなって思ったんです。もちろんその落ち度どうこうっていうのを責めるつもりも一切ないですけど、なんかちゃんとその誠実に向き合ってくれて、そういう話をしてくれて、でいろいろこう代替案とかも出してくれてて、でそれをちゃんとこう受け止めてくれる、まあ息子もおって、なんかこういう世界観で生きれてて僕は良かったなって思ったんですよね。なんかごまかしだとかだこうだとか、こっちの方が得だどうのこうのっていうことよりも、誠実に伝えてそれを受け止め合って認め合って、みんなでね、あの最善策をこう模索しながら進んでいけるっていう、なんかそういった経験も全て含めて学んでいってほしいなって思いますし、僕自身もそうでないといけないなっていうのを思ったんで、モラルって大事やし、どういった世界観で生きていきたいのか迷った時には、どっちを選択した方が自分が子供に胸張れるのかなっていう基準でもって今後も生きていきたいなって思いました。そんなお話でございます。どうでしょうか。まあ、大事な議論かとは思いますけどね。正解ないとは思うんですよ、もちろん。
あ、なんかお話を始めましたよ。
算数なんて大嫌い。算数のテストで0点を取ってしまった純は、公園の砂場の端に座って悔しさに浸っていました。すると近くに古いランプがあるのに気がつきました。手に取ってみると、ランプから大男が出てきました。私はランプに住む魔人です。願いを3つ叶えます。さあ。何を願いますか。純はとっさに思いついたことを言いました。世界から算数をなくして。魔人が答えました。かしこまりました。チチンプイプイ。算数をなくしました。
算数なくなっちゃった。
でも当たりは何も変わっていません。本当に叶ったのかと純が疑問に思っていると、魔人が言いました、さあこれで一つ目の願いが叶いました。残りはあと。魔人は言葉に詰まったように黙り込んでしまいました。あれ願いが3つあって、1つ使ったから、純ははっと気がつきました、そうか算数をなくしたから残りの願いの数がわからないのか。
なるほど。
純は慌てて言いました、魔人さん次の願いは算数を戻すことにするお願い、魔人はしょうがないので算数を戻す呪文を唱えました、さあ願いを2つ叶えたので残りはあと1つですね、魔人は言いました、ああよかった算数が戻った。純はほっとしました、そしてしばらく考えてから言いました、最後の願いはアイスクリームが溶けるのをもっと遅くしてほしいな。もっとゆっくり楽しみながら食べたい、
終わりましたよ。長いこと喋ったね、アプローチさん。なんでいきなりこのテーマを話したいと思ったんや。ジュンと魔法のランプというお話でございました。ジュン長っ。これどこまで残す。これ載せていいやつですか。こうやってね、人生ね、過ごしていると突発的なことも起こりますけど、それすらも楽しんでいこうと、でこれはこういうのを収録して楽しんで残そうというトラブルを残すことは、僕別に子供に胸張れないことじゃないので残そうかなって思いました。ジュンは誰。ジュンは同期じゃないですか、僕らの。ジュン君じゃないですか。はい、ということで、何の話やった今日。全部最後持ってかれたわ、アプローチさんに。ね、楽しんでいきましょう。もうね、子供たちにね、胸張れる大人でいきましょうねってこと。ああ、6時10分だ。もう家出なきゃいけないから。はい、ということで、今日も一日ワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。